はい、皆さんおはようございます。元気ないね、皆さんね。元気よね。おはようございます。イエーイ、そうです、ライフチャーチ大好き。イエーイ、今日私がメッセージさせていただきます。今日ケリー先生が先週の火曜日からアメリカの方に、休暇を1ヶ月半取ります。で、彼女たちは本当にジョー先生が亡くなってから、今まで私たちのために本当に神様の導きの中で、働いてくださいました。1ヶ月半の休暇を取りますので、よかったら皆さん、この時間の中で神様の特別な行為と平安と神様の本当に特別な癒しの時になるように一緒に祈りたいと思います。いいでしょうか。心を合わせて最初にまずそれを祈りたいと思います。神様、ケリー先生家族を私たちのこのライフチャーチに立ててくださっていることをありがとうございます。このシーズンの中であなたがしたい、このケーラー家にしたい、ケリー先生のうちにしたい、本当にあなたの特別な計画がこの時になりますように、あなたがすでに定めてた、あなたがもう与えようとしているその導きと祝福とあなたの恵み、そして慰めの中ではあなたのリラックスを受け、安らぎを受け、神様あなたの特別な平安で今満たしてください。一緒に安らぎがありますように、そして新しいリフレッシュと力を受けて帰ってくることができますように、イエス様あなたの御名によって祈ります。エイメン、エイメン。8月にまた帰ってきますので楽しみですね。今日私からメッセージをさせていただきますけれども、イエス様が残した平安ということについてお話ししたいと思います。これは今私もこのシーズンを自分で通っています。これはシーズンではなくて、本当に神様が私たち一人一人に与えたいものだということを今経験しています。イエス様が残してくださった平安について、そして今日私たちがその平安の中に住むということを一緒に学びたいと思います。これ私も今経験していることですので、皆さんもぜひ受け取っていただきたいです。本当にこれは私にとって今人生の大きな、このなんていうんですかね、神様の大きな道を見つけたような気がしています。ライフチャーチに、オリジナルゴスペルという本をね、皆さんにもご紹介しましたけれども、ホープチャーチが出したオリジナルゴスペルという本を通して、私は神様の誠の愛に出会うことができました。本当の愛です。私たちに対する無条件の愛、神様の無条件のその愛によって私たちは義と認められた。私たちの罪の根っこが完全に取り除かれている。私たちはそれゆえに自由になった。私たちは解放されている。私にとって大きかったのは恥を取り除いたということでした。私たちは堂々と歩けるんです。そのことを聞いたときに、その本のテーマの中に書かれているのは神様の愛にとどまるということが書かれてました。ジョー先生と、このジョー先生、去年亡くなりましたけど、亡くなる前に神様の愛にとどまるということはどのようなことだろうか、私も考えてジョー先生とも話した時間がありました。これ私もずっと模索する中で、これ私のストーリーですけれども、去年、12月からエンカウンターという時間を取るようになりました。もし皆さんエンカウンターという時間を、皆さん過ごしたことがなかったら、ぜひ月1回第1日曜日に会ってますので、ぜひこれを過ごしていただき、来ていただきたいです。エンカウンターがあまりにも素晴らしかったので、私は他の日にもその時間を過ごすようになりました。エンカウンターの中、先週めちゃめちゃ素晴らしかったんですけど、本当にびっくりでしたよね。30分も延長しちゃったんです。2時間の時間の中で、ありえないです。2時間半エンカウンターやったんです。でも私たち疲れがない。本当に神様が私たちの内側に、私たちの内側にある精霊の器にいっぱい油を注いでくれて、いっぱい思いを新しくしてくれて、その中で休むことができました。これ皆さんよかったらぜひ体験してください。これが私たちの秘訣です。これが私たちの力です。この時間があまりにも素晴らしかったので、私は平日にも毎日その時間を取るようになりました。神様との時間を気づいたら2時間ぐらい経ってるんです。一人エンカウンターって私言ってるんですけどでも本当に素晴らしい。ある日、私があまりにも疲れていて、本当にこう思いが なんていうんですかね、いっぱいいっぱいになった時に神様が私を外に連れ出してくれたって、前回メッセージの中でもお話しさせていただいたんですけれども、気づいたら公園にたどり着いてました。その時の私は本当にやらなければいけないことでいっぱいになってました。大変な状況になってました。でも神様の前に静まった時に、公園に行きなさい、神様公園に連れ出してくださいました。あまりにもその時間が素晴らしかったので、本当に私の内側の疲れが全てなくなって、本当にリフレッシュした経験をしたんです。その中で公園で過ごす時に本当に美しい自然の営みがあったんです。あまりにも感動して、その時ちょうどケリー先生から電話かかってきて一緒にお話をしました。こうやって私本当に疲れたんですけど、エンカウンターの時間を通して私の毎日もそれを入れたくなって、今日エンカウンターを一人でやったんです。で、緑地公園に行って一人で神様の時間2時間ぐらい過ごしたのって言ったら、ケリー先生から返ってきた言葉は、何時ぐらい？で11時ぐらい、私10時から1時ぐらいの間って言ったら、ケリー先生もなんと同じ時間に同じ公園に行って、同じ時間、別の場所でしたけれども、公園の池の反対側ぐらい、同じところで過ごしていました。で、もっと話を進めていくと、実は昨日もスターバックス行って、スターバックス？私も行ったんだけどっていう。でも、ケリー先生は言ったんで、自分のシーズンが今こうだから、自分に安らぎが必要と思ってその時間を取ってました。でも、今私たちに本当にこれを感じているのは、神様の大きな平安の中に座って安らいで、その中に神様で膝枕してもらって、とどまりなさい、そう言ってくださっているのを分かりました。一箇所御言葉を読みたいと思います。ヨハネの福音書14章の25節の中に、まさにこのことが書かれているところがあります。このことを私はあなた方に一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。わあ。私があなた方に与えるのは、世が与えるものとは違います。あなた方は心を騒がせてはなりません。恐れてはなりません。ここにはっきり書かれています。イエス様はこの世を去るときに、私がいなくなるけれども、あなた方に聖霊を与えますと言われました。そしてそのあなた方に住んでいる一人一人、今あなたの内側に聖霊様が住んでくださっています。イエス様を信じて受け入れたその時から、私たちの内側に聖霊様が宿ってくださいます。その聖霊様が、私たちの内側に平安をもたらしてくださるんです。それは世が与えるものとは違う、イエス様だけが持っている特別な平安です。このことを少しお話したいんですけれども、何年か前にゲートウェイチャーチのフリーダムミニストリーという働きがあって、私たちの解放する、過去の傷、問題にとらわれるのではなく、それから解放されて自由に私たちは生きることができる、そのようなミニストリーがあるんですけれども、ホープチャーチの方にそのゲートウェイのチームの方が来てくださいました。でその中で第1番目のセッションであった、話されたそのセッションがとても素晴らしかったんです。まさにこのことを表していると思うんですけれども、その中のミニストリーの中で語られたのが、カイロスとクロノスというこの時間があるということが語られました。このクロノスという神は、この世の時間のことを表すそうです。この世にとどまる時の時間、そこに書かれている絵の象徴があったそうなんですけれども、その神は食べても食べても食べてもむさぼってる、毎日毎日何かをむさぼっているんです。いつも満ち足りないので、毎日毎日毎日何かをむさぼっています。でも彼の体を見ると満たされないので、いつも体はガリガリなんです。でも彼はあまりにも満たされないので、自分の息子まで食べてしまう、そのような神だそうです。それは私たちこの時間の、この私たちが住んでるこの時間のことを表すと思います。私たちの内側、私たちの肉の欲、それも表すと思います。カイロス、ギリシャ語で神様が定めた時、神様のタイムテーブル、神様に属する時間ということが書かれました。 私たちがこの平安というものを、私たちが内側に神様に迎え入れるときに、神様の平安を求めるときに、神様の平安の中に、安らぎの中に住むことを求めるときに、神様に属する時間が動き始めると思いませんか？今私はまさにこのエンカウンターを通して、神様が私のその神様に属する時間の中に入れてくださっていると思います。先日友達が私のところに来て、あゆみ最近なんかパワーアップしたよね、去年と全然違うんだけどって言ってくれて、私は本当にそれが嬉しかったです。これはパウロが言った秘訣のことを表すと思うんです。一箇所御言葉を読みたいと思います。パウロはどんな時にも何が起きても、あなたは神様に絶対守られる、私はそれを知ってるよと言いました。これはパウロが皆さんに語っている秘訣です。これは神様に属する時間です。御言葉を読みたいと思います。ピリピ人の手紙4章の11節から13節、貧しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。アーメン。私これをね、昔読んだ時に、パウロさんなんて仙人みたいな人だろうと思ってたんです。どんな状況にも耐え忍ぶこの精神力を持ち合わせてる、これを私たちに身につけなさいと言ってると思っていました。でも違う、彼はどんな時にも満ち足りる秘訣があるんですと語りました。その秘訣が私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。今日歌いましたね。神様の力によって私はどんなことでもできるのです。パウロはその秘訣のことを言ったんです。これは本当に神様の属する時間のことを表していると思います。私たちが心がパニックになるときに、私たちの心に恐れが入ってくるときに、状況で、あ、この問題乗り越えた、この問題乗り越えた、ここにやっと来ることができた、でもまた状況はやってきます。でもその時にまた私たちの心は恐れにとらわれて、また悲しみに襲われて、また苦しみに襲われる。でもパウロは違う、ここに秘訣があるんです、ここに秘訣があるんです、イエス様に属するという秘訣があるんです。それを語りました。イエス様が与えてくださったその愛のゆえに、命を捧げてくださった愛のゆえに、聖霊様を授けてくださいました。私たちの内側に聖霊様が宿ってくださいます。その聖霊様に求めるなら私たちに来てくださいます。今日はその秘訣を学びたいと思います。聖霊様と過ごすときに何が私たちの内側で起こるのでしょうか、何が変化していくのでしょうか、それを見ていきたいと思います。今日は平安の中で安らぐということがテーマです。私たちの人生に必要なことですね。1つ目、私の息子が帰ってくるときにですね、皆さん今炎天下なので本当に暑い中帰ってきます。顔を真っ赤にして帰ってくるんです。土曜日も、学童に行ってたので、彼はこうやって自分のランドセルを持って帰ってくるんです。で、皆さん靴とランドセル持ってたら一番最初に玄関で何をすると思います？帰ってきたら、私の家の状態こんな感じです。バーン、彼は投げるんです、一番最初ので。ちゃんとロックがかかってないので、こういう状態でいつも投げ出されているんです。こうランドセル全部、中身も筆箱も全部飛び出てしまうんです。でもこれを見た時に、はあ、本当は怒らないといけないんだけどでも分かります。わあ、家に帰ってきた時に彼が一番したのは靴を脱いで脱ぐことだったんです。肩の荷を下ろすことでした。私たちが神様の前に出るときに、私たち何をするでしょうか。重荷を抱えたままじゃないでしょうか。そのミニストリーの中でも言われましたけれども、もし私たちの心の状態がそのままあなたの目の前にあるなら、神様をまっすぐ見ることができない、愛を見ることができないんです。茨が邪魔し、小さな小石たちが邪魔して神様の愛をまっすぐ見ることができない。 でも神様はここにはっきり御言葉で書いてくださっています。これはイエス様が語ってくださった言葉です。マタイの福音書11章の28節から30節の中に、すいません、パワーポイントないかもしれませんけれども、すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。この御言葉を本当にどうして私はこれを毎日の生活の中で取り入れてなかったんだろうと思います。神様は私たちが毎日毎日重荷を背負っていることをご存知なんです。私たちがいつも苦しみにとらわれるときに、一つの問題ぐらいだったらまあまあ大丈夫なんですよ。でも二つ三つ私たちの背中にのしかかってくるときに、私たちの心は本当に重たくなって、前を見て歩くことができなくなってしまいます。でもイエス様は語ってくださってますよ。私たちにそのあなたの重荷を目の前で下ろして、神様の目の前で下ろして、引き換えに愛と平安をあなたにあげるよ。もしあなたがその疲れ、許せない心、苦しみ、悲しみ、過去の傷、疎外感、孤独、虚しさ、怒り、あなたが今日イライラしていること、神様すべてあなたのそれを取り除いて、あなたを愛と平安の中に入れたいんです。あなたをそれを交換して、あなたの神様の愛が、大きな愛が見えるようにしたいんです。今日ライフチャーチにこれが起こることを信じています。あなたに大きな平安と神様の静けさが来ます。一箇所御言葉を読みたいと思います。イザヤ書の30章の15節の中にこのような御言葉があります。神である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を受ける、今週の月曜日、先週の月曜日ですね、私のメッセージもちろんすること分かってましたので、メッセージの準備を、先週の土曜日から取り掛かってました。でそして実は月曜日にすごいこう私の心の攻撃が始まったんです。今まであんまりこういう攻撃はなかった。でも神様は皆さんを平安の中に入れたい、これは私たちの力だから、だからそれを取ろうとする力もあったと思います。でも私は本当にこの御言葉を読んだ時に励まされました。今週起きたことです。私は本当にこういう思いの攻撃が始まりました。過去の私の罪を言ってきたんです。お前はできないだろう、このメッセージできないだろう、平安なんてできるわけ、来るわけないじゃないか、いつもイライラしてる、そのように語ってくるんです。そして、私は月曜日が私の休みで安息日なので、その時間安らいでいました。すると神様がすべてそれを取り除いてくださったんです。私を本当にリセットして新しくしてくださったのを感じました。すると木曜日、ごめんなさい、金曜日でしたけれども、朝起きたら、味わったことのない疲労感で起きたんです。一日体に力が入りませんでした。でもこの御言葉を来た、この御言葉が私の内側にありました。私を、ごめんなさい、何でしたっけ落ち着いて信頼すればあなたは力を得ると、神様が私の中に語ってくださったんです。今週この御言葉が私の中にずっとありました。朝今日、パーキングに車を止めて、iPad を取り出して、さあ iPad をバッグに入れようと思った瞬間、 iPad にひびが入ってるんです。ほの悪魔の攻撃これ私の不注意ですでも皆さん分かりますか、一つ二つ三つ重なっていくと私たちの心が震え始めるんです。恐れ始めるんです。でも神様は真実な方。今日祈り会の時に本当に私も、ひざまずいて祈りたかった。本当に神様の憐れみ、神様の優しさがそこにあったんです。実はもう一回この御言葉を読みますけれども、横田さんが祈り会の中でこの御言葉を通してシェアしてくれたんです。もう一回読みたいと思います。神なる主イエス、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。イエス、そうです。本当に神様は私たちに対して いつも目をかけていらっしゃいます。本当に横田さんのシェアを通し、私は今日のこのメッセージは神様が定めてくださった時、私たちライフチャーチに神様に属する時間、私たちが持つことができるように、神様の大きな大きな平安と安らぎの中に住むことができるように、私たちに今語ろうとしてくださっている。これはもう遥か昔から私たちに計画されていたことです。皆さんの中に、人生の中に安らぎを本当に神様が経験してほしい。ありえないほどのことです。神様は静まるときに力を与えてくださいます。そしてその中で私も経験してますけれども、パニックを鎮めて私たちの重荷を置くときに、神様は私たちに信頼することも教えてくださるのです。その中で満たされるときに、神様は必ずそれを注いでくださいます。もう一箇所御言葉を読みたいと思いますけれども、ピリピ人の手紙4章の6節から7節の中に、何事も心配しないで、どんな時でも神に祈りなさい、そして祈りに応えてくださる神に感謝しましょう、そうすれば人間の理解を超えた素晴らしい神の平安を経験します。イエス・キリストにあって、その平安はあなた方の心と思いを鎮め、安らかにしてくださるのです。この世の平安と違います。私たちが経験する神様のうちにとどまるときに、神様は私たちの問題を取り除いて、私たちの心を鎮めて安らかにしてくださいます。神様の中で静まり力を受けるときに何が起きると思いますか？私は一人エンカウンターの中でこう祈るんです。神様、私の内側を満たしてください。これぐらい始まりますね。これから始まるんです。わあ、神様ありがとう、でも足りない、はあ、神様ありがとう。これはいつもフレッシュです。神様、私をもっと溢れさせてください。静まって力を受けるときにこのようなことが起こります。皆さん、これで満足します？ No No のちょっと携帯どけますこれ以上被害を遭いたくない。私たちが神様に祈るときにこのようなことが起き始めるんです。コップから満ち溢れてこぼれ始めます。私たちの内側から流れ始めます。神様にとどまるときに、その川はとどまることが知らない、命の川だからです。私たちを満たし続ける。私今経験しているのはこの御言葉です。ガラテヤ人の手紙5章の22節の中に、しかし聖霊が生活を支配しているときに、私のうちに次のような実を結びます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。皆さん、これは私の中から、これは絶対出てこないです。私からはイライラしか出てこない。私からは子供を愛そうと頑張る力しか出てこない。でも神様のところにとどまるときに、イエス様の愛を注がれ続けるときに、このようなことが起こります。私の中で生活で一番変わったことは、私の家族が変わり始めていることです。私の心が変わるときに家族が安らかになりました。子供のイライ、私が今までだったらイライラするような子供のことでも愛して包むことができる、優しく注意をすることができる子供たちも変わりました。私は一日中今ワーシップをかけてるんです。今まではこんなことをステージから言う人が言ったらいけないかもしれませんけど、あんまり日常の中でワーシップを聞くの嫌だったんですねなんでかというと、私の仕事が音楽の仕事なので、毎日音楽に囲まれているので、ちょっとお休みをしたかったんです。でも神様の平安を求め始めたときに、聖霊様との生活が始まったときに、本当に静まるワーシップをかけ始めました。すると私の心がこのように変わり始めたんです。いつもこのような時間もあったんです。でも何が違うんでしょう。今はっきり分かるのは、賛美が流れる中で神様の言葉を私が吸っていることを分かるんです。聖霊様と共に過ごすときに、私は聖霊様の息をいただいているのが分かる。いつも私その中で深呼吸をするんです。 つも私はこのように息をするんです。その時に神様が私の中にもっと満たしてくれるのを感じています。神様は私たちにその命の息を流したいと願っておられます。安らぐ時に必ず来ます。私たちが静まって思いを静める時に神様が私たち の、 そのパニックも取り除いてくださいます。思いを沈めるときに神様はそこに平安を与え、心を安らかにし、その中で命を流してくださることを経験します。私たちで結ぶことができない命の実を結び始めるのです。もう一つ皆さんにもこのことを理解していただきたいんですけれども、なぜ私たちがこの勝利の、なぜ私たちがこの安らぎを得ることができるのか、私たちがなぜこの中で平安をいただくことができるのか、私たちは十字架にかかってくださったそのイエス・キリストの愛が、すでに取られた勝利が私たちの足元にあるからです。今週私は本当に思いの攻撃にあったときに、私家事しているときに神様がこうやって語ってくださったんで、それまでずっと悪い思いが来てました。でも神様の愛によって本当に守られているのを経験しました。神様が言ってくださったのは、私の勝利の足元を、勝利の足跡をたどってついてきなさいと言われたんです。皆さん意味わかりますか？出エジプトをするときに神様の臨在の中で雲の柱と火の柱が彼らを取り囲んでいました。その雲の柱が彼らを導いたんです。エジプトを脱出するときに、そのエジプトを脱出するときに彼らはエジプトのこの軍隊の中に追われていたんです。彼らは戦士ではないんです。普通の私たちのように生活している人たちでした。彼らはその雲の柱をたどっていくときに、そのエジプトを脱出することができたんです。彼らは勝利を味わうことができました。神様そこから私に語ってくださいました。あなたに本当に私の勝利の柱を与えているよ。それはイエス・キリストだよ。十字架の上で血を流してくださった、あなたをそのままで愛している、あなたを導いている、あなたを最後まで、あなたを元の姿に戻したいよ。あなたは元の姿に戻したいよ。あなたのありのままで姿で受け入れてるよ。もう私は十字架の上で勝利を取ってるから、あなたはその後ろを歩いてきなさい。私に語ってくださいました。なんという安らぎでしょう。もしイエス様が半分だけ勝利を取ってたらどうでしょうね。神様完全に私たちのすべてを、律法を、すべての罪を取り除いて十字架の上で打ち砕いてくださいました。その血を流して私たちのために打ち砕かれてくださいました。十字架の上にもうすでに勝利があるんです。私たちはそれを見上げて歩くことができます。神様の本当の安息はここにあると思います。もし私たちが恐れにとらわれているなら、私たちはこの平安を見ることができないでしょう。でもあなたが神様に属する時間を選ぶときに、私たちは平安の中に、味わったことのない平安の中に神様を入れてくださいます。私は毎日欲しいです。今私の人生が本当に変わりました。それは私仕事に行く前に自分の力が本当に神様の力に比べれば 1% にも満たないことを知っています。私は仕事に行く前、自分のスタジオの横に30分間コーヒーを買ってセブンコーヒーで時間を過ごすんです。それは神様の言葉を聞くときです。私にとって私の頭の思いの不安を全部取り除いて神様の賛美を聞く時間を取っています。その中で私は満たされる経験をしています。平安がその中で訪れます。するとどうでしょう、恐れが取り除かれるんです。私には乗り越えることができない、でも神様が共にいてくださるから、今本当に神様が皆さんにこの平安を与えたいと願ってくださっている。最後にさっきも言いましたけれども、安息ということについてもお話したいと思います。これはもしかしたらある人にとってはチャレンジかもしれません。で、皆さんお休みの日に今日礼拝に来てくださっているのも、これは皆さんにとっての安息日です。この安息日の素晴らしさをお話しして、短い時間ですけれども終わりたいと思います。 何年か前にロバート・モーリス先生が、牧師の、カンファレンスがあったんです。その中で、安息日について 彼が語ってくださいました。それは、リーダー向け、牧師向けの聖会なので、牧師先生たちは日曜日に安息日を守ることができないんですね。もちろんこのようにメッセージをしますので、それで、彼は言われたんです。私たちは神様の愛によって自由にされました。でも神様を愛す人は律法を愛すようになります。でも私たちは罪を犯さないように努力してますよね。盗まないことを決めてますよね。嘘をつかないことを努力してますよね。でも皆さん、人を殺しませんよね。誰も人を殺そうと思わない。でも皆さん、どうしてでしょう。安息日だけは皆さん守ることはできない。それはなんででしょうと彼が言ったんです。でも安息日の日に、もし私たちがこの安息を取らないのであれば、さっきも言いましたけれども、リセットを押すことができない。神様に属する時間の中でリセットを押すことができない。これはリセットは何でしょう。神様のあるべき姿に戻ることができない。神様はいつもあなたをあるべき姿に戻したいと願っています。神様は言葉によってこの地上を作りになりました。6日間光をあれ、そして植物があるようにと宣言されました。彼はその通り言葉に出したときに、それがその通りになったんです。そして7日目に神様は、私たち人間を作った後にその鼻に息を吹きかけられましたね。その時に何が起きたでしょう。私たちの内側に神様の命が宿ったんです。私たちは一人で生きることはできない、ただの土に過ぎなかった。でも神様、その息を吹き込まれた時に私たちは命を得ることができました。私たちに必要なのはこの神様の息なんです。神様の息によって私たちは安らぐことができる。この安息日に私たちリーダーもこれをしたいと思います。皆さんに本当にお勧めします。私たちがその休みの決められた休みの時に、この神様の属する時間の中で神様の領域の中に入る時に、神様は私たちにあるべき姿に戻してくださるんです。私たちは一生懸命疲れてしまいます。一週間働くことに疲れてしまいます。でも一日この安息を得る時に、心の休みを得ることはもちろんですよね。でもそれだけではなくて、神様は私たちの内側、霊的な休みも皆さんに与えたいんです。ロバート・モーリス先生が最後にこのようにされました。安息日にあなた方はこれをするべきです。聖書を広げて、神様の安らぎの中でこのようにされたんです。私は本当にそれが衝撃的でした。私たちには神様の安らぎと神様の平安の中で、神様の息をもらうことが、神様の御言葉を通して、神様の御言葉はその通りに全てそうなるんです。私たちに力を与え、神様が私たちに与えてくる力をその中にとどまるときに、その息を吸うときに、私たちはあるべき神様の本当の姿に戻ることができます。何をしなかったとしても、何の努力をしなかったとしても、私たちはありのままで無条件で愛されている。それを確認したいと思いませんか。ピアノの方来ていただけますでしょうか。神様は本当に無条件の愛で私たち一人一人を愛してくださっています。神様は私たちに全て良いものを与えてくださっているんです。私たちにこの味わったことのない平安、味わったことのない安らぎ、私たちが毎日の生活の中で安らぎを皆さんの生活の中に受けてほしいと願っておられます。今日皆さんとこの時間を取りたいと思います。さっきも言いましたけれども、私たちの重荷を下ろす、皆さんとこの時間を取りたいと思いますけれども、毎日の生活の中で重荷を負ってらっしゃる方いらっしゃいますか。私もその一人です。私には乗り越えられない、私の力では乗り越えることができないハードルがあります。私の力ではどうすることができない、私の心の問題、いつも心の恐れ不安いつもあります。でも今神様はあなたにそれを取り除きたいと願ってくださっている。 これも私が学んでいることですけれども、そのミニストリーの中で神様の愛をまっすぐ見るために、あなたの心の状態、それは問題ではなくて心の状態を神様の前に差し出してください、そのような時間がありました。皆さんでこれを今一緒にしたいと思います。今ちょっと思いを沈めて、今あなたが通っているところは何でしょう、今あなたが抱えている問題は何でしょう、その問題のゆえにあなたの心は今何にとらわれてますか、恐れですか、縛りですか、束縛されてますか、あなたの中に悲しみがありますか、人を許せない、その許せない心がありますか、あなたに孤独がありますか、今それをもし感じるものがあったら、それを今手のひらを器にしていただいて、その中に袋を作ってください。その中に一つずつ入れていただきたいんです。今神様がこの中に働こうとしているのを感じます。あなたに新しいアイデンティティをいただいています。私たちのこの重荷を取り除いてください。この重荷のゆえに私たちを縛るものから解放してくださるように、あなたをまっすぐ見ることができるように、私たちは神様の子供です。私を今安らぎの中に入れてください。平安と愛をまっすぐ見ることができるように、神様あなたを必ず休ませてくださいます。あなたその縛るものはあなたが持つべきものではないです。神様の戦いで十字架の上で勝利してくださった神様があなたのその問題の上にもう働いて、すでにその問題は勝利を取られているんです。あなたの心は自由とされています。今私が祈りますので、一緒に繰り返して祈っていただけたらいいです。イエス様、この私の心の状態をあなたに差し出します。どうかあなたが私の重荷を引き受けてください。神様、どうか私があなたの愛をまっすぐ見ることができるように、あなたの想像以上の愛が理解できるように、私のすべての重荷をあなたが取ってください。私にふさわしくないものです。これをあなたにお渡しします。代わりに愛と平安を私に与えてください。あなたの平安の中に、あなたの安らぎの中に住みたいです。イエス・キリストの御名によって祈ります。もう少し一緒にワーシップしたいと思います。イエス様の御名にこの力がある。私たちを安らぎの中に入れてくださいます。イエス様だけが私たちに力を与え、その御名だけが私たちに平安を与える。少し安らぎながらこのワーシップを賛美して、そして後から一緒に礼拝をしたいと思います。
創造の
くださった死にも打ち勝って、あなたがそれを乗り越えて私たちに勝利をもたらしてくださったこと、そのことゆえに私たちに平安を与え安らぎを与えてくださっていることをありがとうございます。神様、毎日の生活の中で私たちが神様あなたの安らぎの中に住むことができるように、神様あなたに属する時間を私たちが持つことができるように、神様その中で私たちに大きな大きな平安とあなたの特別な毎日ある安息を与えてくださるように、神様あなたのその恵みをありがとうございます。私たちに対するその愛に感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン、アーメン。今日の礼拝はこれで終わります。祈りのチームが前の方に並びますので、もし皆さん一緒に祈りたい方前の方に来てください。チームの皆さんと心を合わせて祈りましょう。また来週お会いしましょう。